スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。それでは真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
第2回ですね。
第2回ですね。
どうですか、第1回に比べて緊張は和らいできた感じでしょうか。
まだ緊張してますね。
まだしてますか。はい。
真央さん全然してないですよね。
そうですね、そこまでしてないですね。はい。
緊張するときないですよね。
いや、ありますあります。
ありますけど。ありますか。
はい、もちろんあります。
あんま見たことないですけど。
そうですか。どうしましょう。第2回だから、また簡単に自己紹介をした方がいいですかね。
そうですね。
お互いしましょうか。
はい、しましょうか。はい。じゃあ、真央さんから。
そうですね、改めまして、はい、岩田真央と言います。あの、真央さんというふうに皆さんから呼んでもらっています。僕はですね、あの、未来への可能性みたいなものをやっぱり伝えていきたいなというふうに思っていて、まあ、自分の人生は自分の手で作っていけるんですっていうことを、まあ、強くですね、皆さんにお届けしていければなというふうに思っていて、自由で楽しい人生を作ろうっていうコミュニティを運営していたりとか、あとはまあメッセージの発信活動ですね。YouTube やったりとか、まあ、こういった感じでポッドキャストやったりとか、まあ、本を書いたりとかしています。今はですね、家族で石垣島に住んでいます。以前アフリカにも住んでいてですね、アフリカから帰ってきて、やっぱり日本ってすごい本当にこう恵まれた環境だなっていうふうに思うので、それなのにこう未来の可能性をこう自分で閉じてしまっている方が非常に多いなと思ってて、もったいないなって感じますので、まあ、いろんなヒントや気づきになるようなメッセージをお届けできればなというふうに思っています。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ゆみさんも自己紹介しましょうか。
はい、そうですね、
はい、
私は真央さんが運営されているスケッチライフアカデミーというコミュニティがあるんですけれども、そちらのメンバーの一人でして、で、まあ、ちょこっと真央さんのサポートさせていただいたりだとか、で、私自身も、真央さんみたいにこう自由に楽しく生きていきたいなっていう思いがすごく強くあるので、まあ、真央さんからいろいろと学ばせていただいて刺激をいただいているっていうところですね。
あ、いいですね。一緒にこれからやっていきましょう。
はい、お願いします。はい、
よろしくお願いします。
では、最初のコーナー行きたいと思うんですけれども、
はい、
新年明けたばかりということで、
はいはい、
テーマこちらになります。新年早々会社が辛いですね。
新年早々会社が辛い。
はい、お正月休みが終わって、まあ、会社が始まるということで、うんうん、
はい、
まあ、その緩んでいた気持ちがまた、
はいはい、
会社が始まってね、すごい辛いという方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、
うんうん、
そういう時にどうすればいいかっていうのをちょっと伺っていきたいんですが。
なるほど、まあ、新年早々会社が辛いってその気持ちすごくよくわかりますね。まあ、僕も以前会社員だったので、
はい、
会社員の頃はそういうふうに思いましたね。やっぱり新年って、うん、まあ、寒いし、それなのにこう新春行事みたいなものがいろいろあって、お参りだとか、まあ新年会だとか、朝礼早く来いとか、そういう中で雨とか雪とか降ってたりとかすると、まあお正月休みでこうだらけた気持ちとかがいきなりこう引き締まって辛いなって思うのはすごくよくわかりますね。
ま
あ僕もあの、わかりますね。なんか以前引きこもりしてた時があって、会社行けなくなってた時があったんですね。
はい、
引きこもりの復帰した時がちょうど1月の新年だったので、まあ、新年から来いっていう風に上司も言われて、新年から復帰したっていうことだったので、まあ、その時の記憶も思い出すと、より、まあ、新年こう辛いな、もうなんか毎年こんな新年迎えるのかなみたいな、
うん、
暗くなってましたね。
すごい、私もよくわかります。
わかりますか。そうですね、まあ、多くの方がやっぱり新年会社行くのなんか辛いな、嫌だなとか、あ、また始まるのかっていう、うん、落ち込んでる方多いんじゃないですかね。
そうですよね、うん、
じゃあそれをどうするかですけど、
うん、
まあ、選択肢ってそんなに多くないかなと思ってて、
はい、
例えばゲームでロールプレイングゲームとかドラクエとかやった方とかいると思うんですけど、
うんうん、
ドラクエとかであればコマンドがあって敵が来たらこう攻撃するとか呪文とか逃げるとか防御するとか、まあ、それぐらいのコマンドしかないと思うので、まあ、会社が辛い、新年早々会社が辛い、じゃあどうするかって言ったら多分3つぐらいで、1つ目が耐えるとか2つ目が乗り越える、3つ目が逃げる、まあ、この3択ぐらいじゃないかなって思うんですよね。もう少し詳しく言うと、まあ、辛い状態のまま耐え続けるか、まあ、今の会社で辛い状態を抜け出る、まあ、乗り越えるか、まあ、会社を逃げる、まあ、会社を辞めるかの3択ぐらいじゃないかなっていうふうに思うんですね。
はい。
で、この選択をどうするかが、まあ、鍵だと思うんですけども、
うん、
その時にやっぱりキーワードになるのはお金だと思うんですね。
うんうん、
まあ、おそらくお金があれば辛い会社にきっとほとんどの人は行かないんじゃないかなって思うんですよ。お金が欲しくてお金がないから辛くても新年早々辛いなと思っても言ってるのはなぜかっていうと、やっぱりお金が大きいんじゃないかなって思うんですね。だから、まあ、辛くない方法でお金を手に入れるようになればいいかなって。
本当そうですよね。
そうですよね、
うん、
なので先ほどの選択肢で言うと、辛くない方法でお金を手に入れられるようになれば、
うん、
まあ、1つ目の耐えるということからは逃げられるようになりますし、
うん、
2つ目の乗り越えるという考え方で言えば、まあ、会社で楽しく働けるようになるんですよね。辛くない方法でということで会社で楽しく働けるようになる。で、3つ目の逃げるであれば、会社から逃げるんだけど会社以外で楽しくお金を手に入れる方法を身につけて、それがまあ実践できるようになる、まあ、これくらいかなっていうふうに思うんですね。
そうですね、うんうん、
その中で耐えるっていう選択肢はあんまりこう取ってほしくないなと思ってて、まあ、これって選択肢であって選択肢でないっていうか、
うん、
まあ、消極的ですよね。消去法で残ったって感じですよね。
うん、そう
ですね。他に方法がないから耐えるしかないって別に選択してないと思うんで、
うん、
だからこれはもう最終的に取らざるを得ないものとして取っておいて、どちらかというと、まあ、乗り越えるのか逃げるのかどっちかを、決めることかなというの思うんです。そう思うと二択かなと思って、
うん、
あなたは新年辛いなと思ったら、じゃあ乗り越えるのか逃げるのかどっちにするかっていうのを決めるべきだと思うんですけど、
うん、
まあ、すぐには乗り越えられないし、すぐには逃げられないと思うんですね、
うんうん、
お金の問題もありますし、
うん、そうですね。
だからその時に決めることは、期限かなと思うんですよ。
期限
を一旦決める。期限が決まれば人間結構頑張れると思うんですね、
うん、
例えば僕も新年辛いなと思って会社員やってましたけど、でもその時に来年はここにはいないなっていうふうに自分の中で期限を決めてたので、来年はここにはいないなって思っていれば、うん、まあ、これは最後の辛い新年だからって思えばこう楽になれたんですね、
うんうん、
まあ、マラソンとかも 42.195 キロ走ろうと思うとすごく大変だと思うんですけど、最後のゴールテープが見えてくれば、あ、もうちょっと頑張ろうって走れると思うんですよ、
うん、
だからその最後のゴールテープが見える状態に自分でしてしまうために期限を作るっていうのが大事かなっていうふうに思うんですね。
すごいわかります。
わかりますか。なんかおそらく、まあ、トンネルの中に入っちゃってて、うん、暗いんですよ、
うん、
出口が見えてないから辛いと思うんですよね、
うんうん、
だからトンネルの出口の先に明かりが見えれば頑張れると思うんですよ。ちっちゃくてもいいから、
うん、
ただトンネルが長くなっちゃってるから明かりが見えない状態だと思うので、もう自分で期限を作ってトンネルをこう切っちゃうぐらいの気持ちで、あ、3ヶ月とか1年とか3年とかって期限をつけてもらって、その間に乗り越えようなのか、その間に逃げようっていう風にして、まあ、明かりを作って自分の中でこう勇気づけるっていうことをしていけばですね、新しい人生が見えてくるんじゃないかなっていう風に思うんですね。
なるほど、分かりやすいです。とっても。
そうですか。どうでしょうか。
うん、私はこの3択の中で、私も以前、うん、普通に働いてたんですけど、うんうん、会社員として、
はい、
私が取ったのは逃げるだったんですよね、うんうん
はい、
で、まあ、でもその逃げるために、まあ、1年とかもっとかなかけたかもしれないんですけども、うんうん、やっぱりその期限を設けたっていうことで、うん、1年後を想像してみたっていうことで、うんうん、すごくこう力が湧いてきたっていうのもありますし、 で今はすごく楽しく働かせていただいているので、
うんうん、
なんかそういう選択肢を取って本当に良かったなって今は思いますね、うんう
ん、いいですよね、まあ、逃げるってなんか表現が悪い風に聞こえちゃうかもしれないんですけど、すごく勇気が必要なことだと思うんですね、
う
ん、
そうですよね。
別に臆病だから逃げるんじゃなくて、勇気を持って逃げるっていうのも一つの選択だと思うので、
うん、
逃げを決めてやってもらうと、まあ、パワーがやってくるんじゃないかなっていうふうに思います、
うん、あと私前真央さんから言われた時に、はい、なんかその納得したことがあって、
はいはい、
でまあ、逃げるっていう選択肢を取った後でも、まあ、またもしダメだったらまたなんかやり直せばいいみたいな、そういう軽い気持ちっていうのにすごくなんか後押しをされたんですよね、うんうん、
そうですよね。会社っていっぱいあるし仕事もいっぱいありますよね、
うん、
まあ、不安になればこう求人情報とか見てみればいいと思うんですけど、やたらと求人情報なんて世の中にあるわけで、
うん、
仕事が今の会社にしかないって思っちゃってて、そこで耐えるしかないって思っちゃってるのが、まあ、視野が狭くなってしまって辛くなっちゃうと思うので、ちょっとこう視野を広げてもらって、うん、自分の中で広げるために期限を作って、まあ、トンネルを途中で切ってみるみたいなことをしてみるといいんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、
はい、
視野を広げるっていう意味でちょっと、まあ、真央さんのお話を聞くだけでもだいぶ広がると思うので、ぜひいろいろちょっと YouTube とか見てもらうのもいいかもしれない
。あ、いいですね、ぜひぜひぜひ、はい、
はい、では続いてのコーナーですね、質問コーナーです。今日は A さんより質問をいただいているんですけれども、
ありがとうございます。
ありがとうございます。私は今メンタルを変えるためにいろいろと学び始めたところです。ネットに書かれていることを実践するだけで効果を感じることができました。でもまだまだわからないことだらけです。これを実践したら弱い部分を変えられたみたいなところがあったらお聞きしたいです、ということですね。
いい質問ですね。
いい質問ですね、
はい、ありがとうございます。
うーん、
やっぱ質問が来ると嬉しいですね。
嬉しいですよね、
はい、嬉しいですね。この質問コーナーっていうのが成り立ちますんで、
はい、続けていきたいです。
ぜひどしどし質問お待ちしています。
はい、お待ちしてます。
メンタルですね。メンタル、
はい、
まあ、メンタルってカタカナだからちょっと分かりづらいですよね。
うーん、
だからここをもうちょっと明確に捉えた方がいいかなというふうに思うんですが、
うん、
僕が考えるメンタルというのは動じない心かなと思うんですね。
うん、
動じない心、うんう
ん、ああ、なるほど。
そういうのもっとちょっともう少しこう具体的につかめるかなと思ってて、
うんうん、
まあ、ちなみになんですけど、先ほど冒頭で真央さん緊張しないですねとかって言われましたけど僕は結構メンタル弱い方だと自分では思ってて、は
い、いやいやいや
いやいや多分子供の頃、まあ、体も小さかったし、まあ、成長期も遅かったこともあったので、やっぱりこう男性グループの中ではですね、こう弱い立場にいたことが多かったと思うんで、だからメンタルはもともと弱いんですね。
ん
でもこう鍛えてきたかなと思ってて、
だ
からまあ後天的にメンタルを鍛えたタイプというふうに思ってもらえた方がいいかなというふうに思います。
まあ、
会社にも鍛えられます、鍛えられます、
うん、
会社にも行けなくなって引きこもりになってるぐらいなんで、
うんうん、
別にメンタル強ければ引きこもりなんてならないと思うんで、うんうんうん、まあ、まだまだ弱い部分いっぱいあるんですけど、まあ、鍛えられるんだってことをまず知ってもらった上で、じゃあどうするかですよね。
そうですね、う
ん、で先ほどの話に戻すと、メンタルっていうのは動じない心というふうに考えてほしいんですね、
うん、
動じない心で、この時にイメージしてほしいのは船なんですね。船、
船、
はい、船が小さいとこう波に揺れてこう船酔いすると思うんですけど、
うん、
船が大きいと波があってもあんまり揺れないんですね、
うんうんうん、
だからあんなイメージで、自分の船みたいなものを考えてもらって、
うん、
こう小舟だから揺れちゃうんですよね、
うん、
だからどうやって大きくして揺れない船になるかっていうのを考えてほしくて、
うんうん、
この時に例えば外見とか外側の装備とかを身につけていっても、船それ自体が整ってないと、船それ自体が大きくなっていかないと揺れ続けちゃうと思うんですね。
そうですね。
だからまあなんかあんまりこうテクニックとか、まあ、見た目とかそういったものよりももうちょっとこう内面にアプローチをしていった方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。
確かに。
で、その時に考えたのは、じゃあどうやって船を大きくするかなんですけども、自分と向き合いながらですね、こう向かいながら、回数を重ねていくことかなっていうのを思うんですよ。
回数を重ねていく。
なんていうか、こう先ほどの船を大きくするために、まあ、自分をこう成長させる材料みたいなものを集めてきて、それを少しずつこう積み重ねていくことによって、うん、この回数を重ねることによって、だんだんとこう自分を信じることができるようになってくるかなと。これが自信につながってきて、動じない心っていうのが身についていくかなっていうふうに思うんですね。まあ、例えば筋トレとかでもいいと思うんですけど、流行った本でテストステロンさんですかね、テストステロンさんの筋トレは最強のソリューションっていう面白い本があるんですけど、これは別に間違いないかなと思ってて、まあ、筋トレすれば全ての問題が解決するっていう本なんですね。
へー、
女性には裏切られるけど筋肉は裏切らないとかですね。
何があったんですかね。
上司が怖くても筋トレすれば怖くないとかですね。
あーでも、まあ、
すごく分かりやすいなと思ってて、
分かるかも。
なんか体を作れば心も鍛えられるっていうことですよね。でこれも積み重ねていくっていうことだと思うんですけど、まあ、別に筋トレだけじゃなくていいと思うんですけど、マラソンとか、まあ、定期的にブログを書くとか、朝早く起きて瞑想するとか、そういうことでもいいと思うんですけど、別にこうやること自体にフォーカスするんじゃなくて、そうではなくて自分と約束したことを毎日積み重ねていく、でそれを実感するっていうのが大事かなと、
うん、
それをまあ毎日続けていくことによって自分の中でだんだんと船が大きくなっていくようなイメージを作っていくと、動じない心っていうのがやってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、もちろんその筋肉とか、まあ、ブログとか目に見える形で何か結果が出てくる方がよりイメージはしやすいかなというのを思いますけど、
うんうん、
別にそうじゃなくても自分で約束を決めてその約束したことを続けていくっていうことができれば、船はだんだんと大きくなってきて、動じない心っていうのが身についていくんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
まあ、それでも揺れちゃうときってあると思うんですけどね。
ありますよね。
まあ、揺れちゃうときはそれ、
うん、
まずは自分で船を大きくして揺れないようにしていくっていうことが一つなんですけども、それでも揺れちゃうときはあるので、
うん、
そんな時は自分以外の何か支えてくれるものっていうのがあるといいと思うんですね。例えば、まあ、相談できる人がいるとか、
うん、
まあ、自分を励ましてくれるとか勇気づけてくれる曲とか歌とか、
うん、
まあ、メッセージとか、まあ、アルバムとかですね、
うん、
例えば僕が運営しているコミュニティスケッチライフアカデミーの1周年の時に僕アルバムをいただいたじゃないですか、
はい、
皆さんからこう感謝のアルバムメッセージがこもったアルバムみたいなのをいただいてて、うん、やっぱりそれが僕の心の支えにもなるんですね、
はい、
こう落ち込んだ時とかにそれを見ると感謝してますとか人生変わりましたとか成長できてますとか素敵な仲間に出会いましたみたいなメッセージを読むと、あ、自分がやってることって間違ってないなとか、これをまた続けていこうって思うことができるので、自分が揺れた時でもそういう支えになってくれるようなものを用意しておくっていうのも大事なことかなっていうふうに思いますね。
そういうのがあるとすごく本当パワーもらえますよね。
なりますよね。
ね。
だから2つですかね。自分の支え、自分で積み重ねて船を大きくしていくっていうことと、まあ、船がそのひっくり返りそうになっちゃった時に自分以外の支えですかね、何か自分を勇気づけさせてくれるようなものを用意しておく、この2つがあるといいんじゃないかなっていうふうに思います。
すごいわかります。とっても。
ユミさんはどうですか。ユミさんヨガとか やられてるじゃないですか。
そうですね。
だから呼吸法とか、うん、そういった感じで、うんうん、メンタルを鍛えられる具体的な方法をご存知かなというふうに思うんですけど。
そうですね、メンタルに関しては本当にすごく効果的なんじゃないかなと思うんですけども、でヨガでこうポーズを取るときなんかも、片足立ちで立つときなんか、
はい、
揺れないようにしようと思うとめっちゃ揺れる
んですよ。逆に揺れちゃうんですかね。
だから、まあ揺れてもいいんだよぐらいの気持ちの方がすごくいい、
うんうんうん
うん、いいよなって、そこもちょっとつながったなと思ってます。
確かにそうですね、
うん、あと呼吸法はいろいろあるんですけれども、でも本当にすごく基本的ないつもやっている呼吸に意識をするっていうのがとっても大事かなと思っていて、うんうんうん、でなんかこうメンタルが弱ってる時とかってすごく 体も硬くなってるし、うんうん、緊張してるし、呼吸がすごく浅くなってると思うんですよね、うんうん、でまあ、それを、うん、呼吸をゆっくりするとか呼吸を味わうっていうことをするだけで、まあ、意識って、まあ、あちこちにすぐ行ってしまうので自分の中に取り戻すことができるっていうのがとてもいいと思うんですね。で、具体的に呼吸をするっていうところで結構吐くことができてない方が多いんですよね、
うんうんうんうん、
なのでまず、まあ、手放すっていうこともつながってくるんですけど、もう全部吐き出す吐き切るっていうところを意識していただいて、でゆっゆっくり長く呼吸をするっていうのを意識する、まずはそこだけでいいと思うんですよね。で、あとあのもし不安がなければでいいんですけど、まあ、目を閉じることで、まあ、余計な情報も入ってこなくなるので、
うんうんうん、
まあ、ゆっくりまずは1分からでも、
うん、
慣れてきたらまあ5分10分としていくだけでも、うんうん、本当にすごく気持ちが安定してくるのですごくおすすめです。
あ、すごくよくわかりますね。
うん、
なんか呼吸ってこう、まあ、唯一と言っていいぐらいこう無意識でもできるし意識してもできる
そうなんですよ
ものかなって思って、僕どんな時に緊張するかなって思ったら、
はい、
例えば、まあ、以前香港で働いてる時とかに海外でこう商談するんですね、英語で商談とかするんですけど、その、待ち合わせ場所とかに遅れそうになって走ってそこまで行くと、
うん、
呼吸が上がってるんですよね。
うんうんうん、
こう息切れした状態で到着すると緊張しちゃうんですよ。
そうですよね。
なんかもう心臓がバクバクしてるから、別に緊張してバクバクしてるんじゃなくて、うん、走ったからバクバクしてるのに緊張しているかのように感じちゃうんですね。
なりますね。
だからその商談の前とかにちょっと早めについて、深呼吸を何度かして落ち着かせてから行くと落ち着いたプレゼンテーションとか商談ができる、うんので、
うんうん、
これ呼吸って結構大きいなっていうふうに思いますね。
そうですよね、うん、なんで今自分がどういう呼吸をしているのかなって意識を向けるだけでもだいぶ違うんじゃないかなって、
ね、思いますね、
うんうんうん、
これもやっぱり積み重ねですよね。積み重ねして呼吸に意識を1回だけするんじゃなくて、
うん、
毎日のようにしていくとかっていうことができると、
うん、
だんだんとメンタルが鍛えられていくんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、寝る前とか朝起きた時とか、
ああいいですね、はい、
ですね、
ちょうどこの、うん、なんていうか現実世界と、まあ、夢の世界みたいな潜在意識とかに入りそうな、うん、狭間の寝る前とか、うん、起きたてとかっていうのは特に呼吸に意識するといいと思いますね。
そうですね、
うん
うん、スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます。2020年が始まりました。不安や希望などいろんな思いの方がいらっしゃると思いますが、私はとってもいい年になるんじゃないかなと感じています。このポッドキャストを聞いていただいて私たちの思いに共感してくださる方と一緒にぜひ楽しい道を進んでいけたらと思っています。この番組では皆さんからの質問もお待ちしています。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターのゆみでした。